底男。靴底男の靴は靴底男が自ら作った靴で、靴底男の自慢の靴でした。靴底男はその靴のあまりの履き心地の良さに、靴を作ってからかれこれ8年間は靴を脱ぐことを忘れていました。靴底男は毎朝その靴底を鳴らしながら靴底男の勤める靴工場へ向かいます。靴のかかとのところから靴を下ろし、トンと音を鳴らすと、次は同じ足のつま先を下ろしてタッと音を鳴らす。それを一歩一歩両足交互に繰り返します。なので靴底男の歩き方はゼンマイのおもちゃの兵隊みたいな歩き方です。靴底男の働く靴工場は町に一軒しかありません。この靴工場で働く人たちはもう他では事情があったり使い物にならなくなったりで働けなくなったような人たちばっかりです。靴工場のお給料はものすごく安いのですが、ここを辞めたらこの町では不労者にしかならないことを知っている工員たちはみんな仕方がなく働いています。でも靴底男だけは靴を作ることがとても好きだし、靴を作る以外に自分がどうやって生きるべきなのかがまるで思いつかなかったので、他の工員たちとは裏腹に危機として靴作りに挑みました、励みました。どんなにお金に困って食事に困っても、靴底男は靴を作ったり靴底を鳴らしたりしていれば生きていくことができました。それは靴底男にとってとびっきり幸せなことでした。靴底男が靴底を鳴らすのは通勤中だけではありません。靴底男は毎晩靴工場の公務が終わると、靴底をトンタトンタと鳴らしながら帰り道の途中にある石畳の歩道に向かって歩きます。その石畳は靴底男の知る中で世界で一番いい音のする唯一無二の地面です。そこで靴底男は毎晩遅くまで、たまの休みの日には日がない一日中存分に靴底を鳴らします。最初はゆっくりゆっくり地面を叩きます。すると靴底男は心臓がなんだかむずかゆくなっていき、もう途中で止めることができなくなってしまいます。地面を叩けば叩くほど心臓はますますむずかゆさを増していき、靴底男の地面を叩くスピードもどんどんどんどん速くなっていきます。ある一定のテンションを靴底男が迎えると、靴底男の足はまるで宙に浮いているかのように見えるほど速く動きます。その時期を迎えた靴底男は目玉をひんむき、口をがばりと大きく開け、手は何かを探しているように中空をせわしなくさまよい、とても辛そうです。また実際に辛いのです。そしてテンションのピークにたどり着くと、靴底男は決まって右足を振り上げてターンと大きく一つ靴底を鳴らします。その瞬間、靴底男は何とも言えない解放感を伴う気持ちよさをつかみます。靴底男はそれが欲しくて幾度となくその行為を動けなくなるまで繰り返します。そして体が動くようになるまで少し休んでから、やはりトンタトンタと靴を鳴らして家に帰ります。自慢の靴を履き始めてから休むことなく毎日愚直にそれを繰り返してきました。その音はなかなかのデシベルを文字通り叩き出しましたが、靴底男の自慢の靴が文字通り叩き出す音はとても柔らかでとても優しいものだったので、一度だって近所の人から苦情を浴びたことはありませんでした。靴底男の住むところは畳3枚分の広さしかありません。そこに布団と靴を作る工具と、臆病者のように小さな冷蔵庫と、その中に牛乳とベーコンと卵、そしてそれを焼くフライパンがあるだけでした。お風呂はなく、共同で使うお湯の出ないシャワーが一つ、トイレも共同でトイレットペーパーはなく、代わりに新聞紙が置いてあります。部屋には電気もガスも通ってないので、冬はまるで外にいるように寒く、何より新聞紙でお尻を拭くので、それもまた冬が来ればお尻が大変なことになるのでした。そんな部屋でもお給料の半分は家賃でなくなってしまいます。そして残りのすべてはベーコンと卵と牛乳と靴を直すための材料でついえてしまいます。それでも靴底男は親から見放されてこの町に来た時からその暮らし以外を経験したことがまるでなかったので、それ以上の一切を望むことはありませんでした。変わり者で町のみんなから距離を置かれがちな靴底男でしたが、友達が一人いました。同じ工場で働く顔立ちの曲がった工員でした。顔立ちの曲がった工員の目はいつも両目とも別々の方向をふわふわしていて、鼻の穴も左右で大きさが違い、口元は左側が痙攣したようにいつもヒクヒクしていて閉じることはありません。顔立ちの曲がった工員もまた他の工員同様、何らかの事情があったり使い物にならなかったりで、この工場のに掃除係として勤めています。顔立ちの曲がった工員の目はいつも左右別々にふわふわしていて、靴がうまく作れないので仕方なく掃除係として雇われましたが、やはりその両目のせいで容量が悪く、小さな工場なのに掃除を終えるのに丸1日かかります。しかし顔立ちの曲がった工員は痙攣した口のせいで何を喋っているのか まるで理解されなくとも先天的にとても人当たりがいいので不思議と町の人から避けられていても行員たちの間ではすこぶる評判のいい男でした。二人は休憩の時間になるといつも並んでお昼ご飯を食べます。顔立ちの曲がった行員は相変わらず何を喋っているのかわからないし、靴底男もまた靴底を鳴らしてしか相槌を打たないので、お互い全く言葉による意思の疎通は取れていませんでしたが、そこにコミュニケーションが存在していることは誰の目から見ても明らかでした。二人はとても仲良しです。その日は休みだったので、靴底男は一日中靴底を鳴らせると思って意気揚々と出かけました。世界で一番いい音のする唯一無二の歩道に着くと靴底男は驚きました。何人かの作業員の手と専門の工機でもって世界で一番いい音のする唯一無二の歩道が地面の張り替えのため壊されている最中でした。靴底男は慌てて中に入って現場監督に訳を話して、せめてタイル6枚分だけでも残してくれるように頼みました。現場監督は靴底男の疑問に対し無言という形で対応していましたが、靴底男にがあまりにも熱心で辛抱強かったので、みんなに作業を一旦中止して靴底男の足を電動丸ノコでぶった切るように指示しました。元気いっぱいの返事とともに作業員たちは作業を始めました。一人が靴底男の上半身を抑え込み、一人が靴底男の下半身を抑え込み、一人が発電機を持ってきて、一人がそれにコンセントを入れ、丸ノコを靴底男の足に合わすと、バツンバツンとあっという間に靴底男の足首から下を切断しました。抵抗する暇もないくらいの手際の良さでした。そして靴底男を外に放り出し、靴底男の靴と足を土のう袋のゴミとまとめて捨てた作業員たちはまた速やかに作業に移りました。靴底男は切られてしまった自分の足を見ていたらなんだか気分が悪くなってきて、そのまま気絶してしまいました。夕方になって作業員たちが帰った後、ようやく靴底男は目を覚ましました。そして張り替えられてしまった地面のタイルを見ました。それは見た目には今までのものと変わりはないのですが、今までのものと全く違うものだということは音を聞かずとも靴底男には分かりました。いつまでもそうして感傷に浸っていてもしょうがないことを知っている靴底男は腹ばいのまま自分の部屋のすぐ隣にある顔立ちの曲がった行員の家を目指しました。腹ばいのまま顔立ちの曲がった行員の部屋のドアをノックすると、顔立ちの曲がった行員が勢いよくドアを開けたので、ドアの下のところが靴底男の顔に思い切りぶつかりました。顔立ちの曲がった行員はちょうど自慢の鉄砲を磨いているところでした。この鉄砲は顔立ちの曲がった行員が靴工場に勤める前の仕事で預かっていたものでしたが、どうしても欲しくなってしまったのでこっそり持って帰ってきたものでした。その報復で顔立ちの曲がった行員の顔立ちが曲がってしまいました。靴底男は大まかに事情を説明して顔立ちの曲がった行員に工場長に退社の旨を書いた手紙を渡しました。顔立ちの曲がった行員は靴底男の声を初めて聞いたのでとても驚きました。そしてこんな時どんな顔をしたらいいのか考えたのですが、友達が両足を切断されたことなんてもちろんなかったので、うまくできるかどうかわからなかったのですが、とりあえず笑ってあげることにしました。顔立ちの曲がった行員の顔を見て靴底男は安心して眠れそうな気がしたので、ありがとうと言い残して自分の部屋に戻りました。靴底男は気絶から覚めた時はなんだか脳みそをなくしたような気分だったのですが、顔立ちの曲がった行員に会ってからは何でもできるような気分になっていました。次の日から毎日靴底男はかつて世界で一番いい音のする唯一無二の歩道だった歩道に通いました。亡くなった足で立ち上がるとそれだけで痛みに支配されてしまいました。しかしそれでも靴底男は足を振り下ろします。ベチャーという音と同時に耐え難い痛みに襲われます。まるで死ぬということと直結されているような痛みです。けれども靴底男は死ぬことより怖いことを知っているので、何度も何度もその痛みを繰り返します。それでも一度たりとも解放感を伴う気持ちよさどころか心臓の難しさすら感じられませんでした。気味悪かった町の人たちはもう誰一人その歩道を歩こうとしませんでした。しかしある時何とも言えない音に出会いました。その瞬間地面の全てが世界で一番いい音のする唯一無二の歩道になったように思いました。そのうちその音は30回に1回ぐらいの割合でやってきました。靴底男は音の正体を確かめるべく足の断面を覗き込みました。骨でした。靴底男は嬉しくなって足首から先がないのも忘れて金物屋さんに駆け込み、羊の皮を剥ぐためのナイフを最後のお金で買いました。そして骨だけを残して足首から20センチ上のところから肉を削ぎ落としました。肉だけでなく寿命も一緒に削ぎ落としたような気分でしたが構いませんでした。立ち上がるのもやっとでしたが、それもそのうちすぐに慣れて、靴底男は足首から先があった頃のようにステップが踏めるようになりました。心臓はどんどんどんどん痒くなります。目はただまぶたの裏だけを見ます。両手が下に降りることはありません。口が閉じることもありません。解放感を伴う気持ちよさは前よりも靴底男を動かします。靴 靴底男は帰ることはおろか、寝ることすら忘れ、エネルギーに限界が来れば、削ぎ落とした肉を食べ、骨が削れればまた肉を削ぎ落とし、昼夜を問わず骨を鳴らし続けました。そしてとうとうこれ以上肉を削ぎ落とせないところまで来てしまいました。残された骨と命はあと少し。工場帰りの旅にその光景を眺めていた顔立ちの曲がった工員は、やじろべえが踊っているような靴底男の姿を見てかわいそうに思えてきました。一日一日と見るたびに靴底男は小さくなっていきます。そして顔立ちの曲がった工員は覚悟を決めました。顔立ちの曲がった工員が覚悟を決めたその夜、顔立ちの曲がった工員は鉄砲を磨き終えた後、靴底男の歩道に向かいました。靴底男はやっぱり骨を顔立ちの曲がった工員の考えるところの中ぐらいのスピードで正面に立った顔立ちの曲がった工員にも気づかず鳴らしていました。ステップはゆっくりとその速度を増していきます。靴底男の顔は顔立ちの曲がった工員よりもひどく歪んでいました。その顔を見ると顔立ちの曲がった工員は笑ってしまいそうになりましたが、こういった夜は笑ってはいけない気がして笑うのを我慢しました。靴底男はそこで初めて目を開けて顔が曲がった工員に気づきました。足を止めずに顔立ちの曲がった行員に笑いかけると、ステップはさらに速くなりました。それを見た顔立ちの曲がった行員はそのままゆっくりと正座をして、靴底男を正面に見据えました。顔立ちの曲がった行員が何かを言いました。それに答えるように靴底男が骨を鳴らし続けます。風はありません。骨を鳴らすには絶好の夜です。そして靴底男の顔がさらに歪み、最後の骨を鳴らしたと同時に、顔立ちの曲がった行員は靴底男の頭をめがけて鉄砲を撃ちました。その音は後ろに弾け飛んだ靴底男はとびっきりの解放感を伴うとびっきりの気持ちよさをつかましてくれました。顔立ちの曲がった行員は靴底男を撃った後、自分の頭にも鉄砲を撃ちました。歩道には誰もおらず、2つの死体が仲良しでした。終わり。